まっこと人物辞典
第470ページです。
今日は集英社文庫沖縄人海多面体のストーリーの編者でいらっしゃる、森本浩平さんです。森本さん、こんにちは。
はい、どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
突然お電話しまして、この間、はい、出ていただきますかということで、
ご依頼を。先生と森本さんはもちろん、じゃあ初めましてという
ではなかったん。
ではなかったんですか。
あれいつでしたか、初めて会ったん。
あ、そうですね、先生沖縄に来られた時ですかね。
あの時ですか。
はい。
それどれぐらい前ですか。
あれは何の時だか、はい、40年、返還40年、もうちょっと後か、あの那覇に、はい、島田明さん あのモニュメントが完成した時ですね。
ああ、そうですね。
それでその、いろんなイベントがあって、私あの沖縄の県立博物館で島田明さんを育てた兵庫、言うてその県や母校やいう話したんです。
その流れ
で、その時かと思いますね。
その時だと思います
、ね、でもうその時にもうあの、はい、純駆動の那覇店長をしてらっしゃったんですか。
そうですね、あのこの那覇はね2009年にオープンしてるんですね。
はい。
でその時に私赴任してまして、
はい、
まあ、そこから、大体3年半くらい最初赴任したんですが、
2010、
はい、大阪に戻って、
はい、
で、ま、もっぺん、
はい、大阪が2年ちょっとぐらいですかね、
はい、
でそこからまた沖縄に戻って、それが2015年なんで、そこからずっと沖縄またおらせてもらってます。
その直後やったんかな。
そうですか。
ですね、
ね、あの今さらっと言いましたけど、純駆動書店、はい、那覇店の店長さんでもいらっしゃるということなんですけども、
はい、
森本さんご自身は沖縄の方では、はい、ないんですね。なんかイントネーションが全然、
ね、そうなんですよ。見た目はすっかり沖縄になっちゃってるんです
よ。どういうことですか。
加古川人ですね。
もう狩牛来てね。
あ、いいですね。
はい、
純駆動書店那覇店は狩牛来てお仕事されてるんですか。
さようでございます。
いやいいですね。いやいいですね、素敵ですね。
そうなんですよ、まあ、僕ね加古川が実家なんですけど、今もねあの靴の開きのコマーシャル懐かしいなと思って。
懐かしい思いました。
めちゃくちゃ行きましたよ開き。
馴染みがある
靴の開きは極道南海さんやいたら加古川でね。
ああそうです ね本当そうです。
そんなあれはなんですけども、今回この集英社文庫の本沖縄、
はい、
これあの文化教育新聞の長谷川さんからいただいたんです。
あ、はい、もう
それでぜひぜひと思って、
長谷川さん、
ね、推薦していただいて、
はい、
で、この森本さんは加古川でご、はい、あのお生まれになって、
はい、そうですね、あの僕両親がねあの本屋さん営んでるんですよ。
はい、加古川でですか。
はい、あの加古川でちょっともう店舗はないんでね、外商やってるんですけど、うん、それこそおじいちゃんの代から、おじいちゃんは加古川で月子書店という本屋をやってたんですけどね。
どんな字書くんです。
あ、下につかさって書いて月子、
あ、月子、はあはあはあ、
ね、加古川の、ね、駅前にあったんですけどね。
で、
まあ、父親はのれん分けしたわけじゃないんですけど、また父親は父親であの本屋さんを起こして、
あ、ほら純駆動のあの、
はい、
ね、あ、工藤さんと同じような。
あ、本当ですね。
それでですね、まあ、僕、うん、あのその親父の、東加古川にあるブックスユーカリという本屋に勤めて、
はい、
もう本当始業という、名目で純駆動にします入れていただいたんです、ね、
へ、でもそのままずっと純駆動で、はい、今何年目ぐらいです。
もうかれこれそうですね25年ぐらいになりますかね。
そうですか。で、
はい、
その純駆動で働いてはる今までの中でその、
はい、
一番働いてるのは長いのが沖縄ってことですか。
そうですね、もう沖縄の店舗が長いですね。
2階でね。
最初は、はい、あの神戸の方もあったんですか。
そうですね、あの僕神戸の住吉という、うんうんうん、あの椎谷に、はいはい、あの純駆動があるんですけど、はい、そこの店長をね6年ぐらいやってました。
あ、長い。
はい、もう20代の頃ですけどね、うん、相当前の話なんですけど。
へ、
はい、
住吉を追って、
その次梅田ヒルトンプラザ、ヒルトン
ありますね、
そこを立ち上げやらせていただいて、
うん、
でそこから那覇です。
あ、もうこれから那覇。
これ那覇行くときは希望ですか？
いや、最初お断りしたんですけど、
あまり
もうやっぱり南の果てに行くのが、もう関西が ね大好きだったんで、はい、もう、まあ、当時の、ね、創業者の、工藤さんが、もう沖縄ちょっと頑張って、盛り上げてほしいということで、おっしゃっていただいたんで。
で3年間おって、
はいはい、そうですね。
帰ってきてどこでした？
大阪。
帰ってきてね、大阪の千日前の方ですね。
千日前、
はい、あ、もうナンバーグランド花月の真向かいの、
そこ2年間おられて、
はい、
で次の第2回目の那覇赴任いうのは希望ですか？
はい、そうですね、まあ、やっぱり沖縄という土地がですね、まあ、本当にいろんなことを教えていただいたという、まあ、僕はそういう気持ちなんで、まあ、あくまでも会社員なんでね、なかなか希望は通らないんですけど、まあ、こうやってねまた来させていただいたというのは本当にありがたいなとは思ってます。
やっぱりこう行く前と、はい、その今お住まいでいらっしゃいますけれども、
はい、
印象というか、
はい、
変わりました、沖縄に対する意
識というか。そうですね、もう本当にやっぱり沖縄でもう人生の価値観が変わったって言っても言い過ぎではないかなと思ってます。
それはどういう変わり方です？
これはね、やっぱり人として大事なことを教わってるなというのがあって、まあ、本当に沖縄ってこうユイマールとか、ユイマールというのはこうみんなでね、あの人みんなが仲間だよという意味になるんですけど、まあ、あるいはイチャリバ兄弟とか、ね、
イチャリバ兄弟、
イチャリバ、
出会ったら兄弟やという、
まあこういう言葉に代表されるように、まあ、普段使いはこの言葉もしないんですけどね、やっぱり沖縄の方々って相手に対しての思いやりがすごい強いんですよね。まあ、それはもう島国というのももちろんあの前提としてはあるかもわかんないんですが、やっぱりこうこの沖縄の島にいるとね、いろんな生き物がこう共存してて、でその中で人間というのがまた仲間でいてみたいな感覚ですよね。でよくね沖縄タイムって言いますよね、沖縄時間、で沖縄と時間ずずらみたいな言い方するんですけど、まあ実際はそうじゃなくてですね、あの例えば飲み会の席とかね、まあ、5分10分あるいは30分遅れる方もおられるんですけど、そんなこと一切ね沖縄の方は咎めない。でそれで、まあ、あの県外の方やったら、ね、約束守らん男やみたいになるかもしれないですけど、まあ、沖縄の皆さんっていうのはやっぱりその例えば5分ね遅れようが前に予定があるわけだから、
も
うその5分ぐらい遅れてもでその先2時間3時間一緒なんだから、というような考え方がありますよね。で仕事で遅れることなんかまずないんですよ。それはもうもちろん同じで、はい、
いやそれはね文化の違いというか、やっぱりあの本土とね、
はい、
沖縄とは文化がかなり違うと思うんですね。
はいはいはい。
で私の言ったニュージーランドなんかでもそうですね、あのどっかの家訪問するとかいうときは、親が子供に言うんですよ、約束の時間より10分ぐらい後で行きなさいよ、準備ができてないと困るからねって。だけど仕事 の, あの約束なんか遅れたりはせえへん、ね、その辺がね、
そうですね、
日本は割にこう、
はい、
いうのありますね。
そうか、なんか実際に沖縄にお住まいになって沖縄の人たちと、
ね、はい、
あの実際にもう長いことこう触れ合って、はい、感覚もその沖縄の歴史に対しても考え方は変わったりされたんですか？
そうですね、まあ、あの沖縄はね、まあ、もう基地問題に象徴されるように、まあ、いろいろ歴史に翻弄されている部分はあるんですけどね、まあ、それでもこうやってね沖縄の人って笑って、過ごしてるんですよね、まあ、その笑顔の根底にはね、いろんな思いはあるんですけど、やっぱりもう明るく生きよう、もうどうせね、もう人生一回ですし、まあ、そういうなんか生き方も大事にされてるなっていうのと、もう本当今もね人の絆の話しましたが、沖縄ってうがんというのがあるんですね。
うがん、
五眼って書くんですけど、
五眼、はい、
まあ、日々こう 祈りを捧げるというのがあるんですが、うん、まあ、宗教的なあれがあるんですけど、まあ、全然あの信仰宗教とかそういうことでは全くないんですけど、例えば旧盆の時、うん、もうみんなで集まるんですよね、うん、まあ、祈りを捧げる、でそこでいろんな親戚中が集まる、で先祖を大事にするという思いからそこから来るんですけど、うん、なんかこう、ね、人間っていうのは本当に先祖があっての自分なんで、まあ、そこをちゃんと大事にして、うん、で、いわゆる縦のこう絆ですよね、うん、でそれと並行して今現存する横の絆も大事にしてるなという、はい、なんか人としてのそういう部分は感じますよね。
やっぱりね、あの歴史を見てますとね、
はい、
あの A 悪い別にしてね、
はい、
前に進む生き方とね、
うん、
後ろを振り返って生きる生き方あると思うんですよ、うん、
あ
で日本なんかは本当にあの高度成長期からあと前向かって進んできてしまって、
うん、
この本土自体も昔はやっぱりねそういうことやったんです、先祖を大事にして人の絆を、うんうんうん、ところやっぱり、高度成長期からあとはね、うん、効率を求めて、
うん、
で機能的な方向へどんどん進めて、
うん
うん、
はい、
まあ心のつながりみたいなのはもう無駄やというね、
うん
うん、これやっぱりそのどっちがいい悪いは別にしてね、
うん、
かつてあの日本 の, この本土でもね、
はい、
大正の半ばまで時間なんか気にせえへんかったんです、はい、せやから時の記念日作ったんです。
あ、ね、おっしゃってましたね、
うん、だからね、本当にこうふるさとへ戻ったみたいな感覚あると思うんですよ、昔の本土もこうやったみたいな、
ああ沖縄がってことですか、うん、
沖縄の現状を見るとね、でだからこうまっすぐ前向く、まだ遅れてると見るか、
うん、
あるいは戻らないかんとこにあると見るか、
うん、まだ残ってくれているという、うん、
考えの違いですけどね、
うん、
で僕なんかその結構変わり目に生きてきましたからね、
あ
昭和22年の生まれで、
うん、
でそうするとね、今さっき森本さんおっしゃったようなの聞いて、はい、へー違うわと思わへんわけですよ、
あーなるほど、
うん、そやったわみたいな、
ね、あーなるほど、
うん、
うんうん
うん、
まあそれでその沖縄行かれて今回この本は、
はい、
いろんな作家が書かれた、これは短編集言うたらいいんですかね、
そうですね、短編集になるんですが、ね、はい、まあ、小説作品とノンフィクション作品ですね、
はい
はい、で、まあ、それぞれ著名な方が、いろんな方が沖縄を描いてるんですね、うんうん、まあ、例えば椎名誠さんとか、
はい、
花村満月さんとか、
はい、
まあね、有名ですが、
はい、
まあ、あるいは吉田修司さんも書かれてますよね、うん、まずこの小説が4編、収録してるんですね、
うん、小説は4編、
うん、はい、でその次3編が、ね、ノンフィクション作品、小説じゃなくノンフィクション、ノンフィクションというのはどういう作品かというと、例えば蔡監督、沖縄水産のですね、
はい
はいはい、高校役で有名でしたが、
瀬長亀次郎さんも出てますよ、
あ、ね、そうなんですよ、もうおっしゃる通りで、瀬長亀次郎さん、沖縄では有名な、ね、
う
ん、
ね、
政治家の方なんですが、まあ、こういうノンフィクション作品があって、で最後に沖縄文学、いわゆる沖縄の作家さんの作品ですね、でやっぱり沖縄から描く作品と沖縄外側から作家さんが描く沖縄とね、
う
ん、全然やっぱり違うんですよ、
う
ん、
そうだね、うん、
はい、でこういう作品を通して、はい、
うん、こういうのを編集しようと思われたきっかけは、はい、やっぱり沖縄をもっと知らせたいということですか、はい、
そうなんです、もう本当にその通りで、
うん、
最後のやっぱり沖縄の3作品にも、うん、つながっていってほしいなという思いがあって、うん、やはり沖縄の方が書かれたところにね、いろんなこう僕らが知らない沖縄、県外の方が知らない沖縄を感じることができると思うんですよね、
うん、
でそこに今の沖縄の基地問題の状況であるとか、
うん、
やっぱり観光ではね見たくない部分かも分かんないんですが、
うん、
まあ、本当の沖縄を知ることによってね、また新たな沖縄に対しての価値観が生まれるでしょうし、
うん、
もっと沖縄が好きになっていただければなというふうに思ってます、
まあ、昨日がちょうど沖縄戦の
慰霊の日でしたけれども、
慰霊の日、最終の日で、
はい、
1日後でということなんですけども、
はい、
やっぱりね、私思うのは日本ではね、太平洋戦争の末期に空襲があって、
はい、
我々の両親なんかでも私らも苦労した言うんですけども、 やっぱり本当の今のウクライナの、ね、戦場みたいな経験してるのは、はい、日本ではやっぱり広島と長崎と沖縄やと思うんですよ。うん、そうするとあの空襲で被害が出てもそれはやっぱり点みたいなもんでね、
うん、
まあ、神戸なんか大空襲で面として焼かれるんですけども、やっぱりそこが戦場になった土地とはね、うんうんうん、全然こう戦い戦争に対する思いがね、
そうですよね、うん、
沖縄の人たちはやっぱりそれをもう未だに忘れずにね、うん、伝えてられると思うんですけどね。
あ、そうですね、うん、もう本当昨日はね慰霊の日ということで、
はい、
あの沖縄は、お休みなんですね、祝日なんです、
うん、あ、そうなんですね、
祝日という言い方はしないんですが、
慰霊の日やから、
はい、
こうみんな祈りを捧げる日と、
はい、そうです、
ね、それはあの沖縄戦の時に沖縄で、沖縄の人が亡くなったのが、うん、12万人ぐらいですか。50万人ほどの人口でね、12万人亡くなるということは4人に1人でしょ。これ、はい、分かりやすいに言うと神戸市民150万やった時に、
うん、
阪神淡路大震災で、
うん、
その割合で亡くなっとった30万ほどの人が死ぬわけですよ。であれだけの被害が出た言うて6000人ほどでしょ
う、うん、
まあ、それはあの1分足らずと3ヶ月4ヶ月との違いはありますけども、ね、うんうん、だからそうなってくるとやっぱり周りにたくさんね戦争で亡くなったああいう民間人がある土地ですからね、
うん、
あ、
うん、なんかこう沖縄というと本当にこう海があって、
はい、
こう大らかでご飯も美味しくて楽しいリゾートの旅行に行くところっていうイメージがやっぱりこう、はい、先行してしまうんですけれども、うん、
この本のあの最後のあの部分はやっぱりそうでない部分を学び取る上で大事な作品ですね、
うん、日本の歴史をね学ぶ上でね、うん、とっても大事ですよね。これはもう全国でもちろん買うことができる本ですね。
はい、そうです、集英社文庫から5月20日に発売された本ですね、
はい、
沖縄火と海多面体のストーリーという森本浩平さんの編ですが、神戸の純駆動にも置いてますね。絶対
あ置いてるはずです 置いてなかったらショックです
そうですよね
で今度最後にあのちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、
8月に帰ってこられて、
はい、
トークの会があるんですか。
え、そうなんですか。
はい、8月の6日土曜日ですね。
はい、
はい、あのまだちょっと、告知には至ってないんですが、
う
ん、
そうですか、
はい、あのやる
予定をされ
て関西で、もしあのもうちょっと近づいて、はい、あの公表されるときに教えてくださいね。
ありがとうございます、
は
い、
リスナーの皆さん8月6日の土曜日は予定を入れずに開けておいていただいて、
はい、森本さんのお話がどこかで聞ける、
ね、
という
あの沖縄を描いたねあの、中村清さんという作家さんと、
はい、
あのご一緒にお話しさせていただくんですね。まあ、ご存知の方は多いかと思います。中村清さん、
はい、
ね、
わかりました、
はい
はい、ということで今日は純駆動書店那覇店店長の森本浩平さんでした。森本さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ。